どうも、私がアニマルジャパンです。今回はドクタースランプ会ということで、ピチカートミルクさん、どうぞ。
うんちゃ、ピチカートミルクです。よろしくお願いします。
はい。浅沼さんちょっと遅れるということで、
はい。
先に始めておきます。
うん。了解です。
はい。ピチさんはドクタースランプは、
はい。
原作は、ほぼ、見てないと。
いや、一通り、ザクッと読んだぐらいで、読み返してはないぐらいですね。
家には、
ない
なかった。
はい、ないです。友達の家で読み、一回読んだぐらいですかね。
ああ、なるほどね。
はい。
まあ、基本は、アニメ。
アニメですね、はい。
全部、録画。
もうしてますね。
ですね。
はいはい。
うん。まあ、僕は、
うん。
これ、アニメが始まるときに、
はい。
兄貴が、すげえおもろいアニメが始まるっていう情報を仕入れてきて。
ええ。
で、時間、水曜日の7時。
はい。
始まるぞ、ということで身構えて、1話を見たわけですよ。
ええ。
僕、これ、だから、80何年でしたっけ ?81 年ぐらいから、アニメ始まってるんですけど。
81年ですね。うん、あ、そんな前、はいはいはい。
僕が、7歳か8歳ぐらいですよね。
ああ、それわからんですよ。はいはいはい。4歳とか、そんなもんですもんね。
うん。で、まあ、第1話見て笑い転げたわけですよ。
あ、1話から行きましたか?
だから今から始まるっていう情報を仕入れてきたから。
はいはいはい。
で、始まるぞ言うて、もう第1話からテレビの前で、
はい。
見たわけですよ。
はい、
もう、腹ちぎれるかというぐらい笑い転げた記憶があるんですよ。
はいはいはいはい。
弟よ、明日、漫画買ってこいと。
ええ。
お金出し合おうじゃないかと言われて。
はいはいはい。
で、早速、翌日、一巻買ってきて。
うん。
読んで、すげえおもろい漫画があるやんけ、ってなって。
はいはいはい。
っていう、知り方だったんですよ。
はいはいはい。
だからまだ、少年ジャンプを当時読んでなかったんですよね。
あ、読んでもない時にですね。
はい。だから、アニメが始まったってことは、連載始まってしばらく経ってからだと思うんですけど。
うん。
で、もう一巻も出てた頃なんで、それを読んで、そっから、もう発売日に最終巻まで、毎回毎回買ってたっていうぐらい、はい、だからずっと出るたびに読み返したわけですよ、一巻から。
はいはいはいはい。
何回読んだかわからんっていうぐらい。
ドンピシャ世代ですね。
そういうことですね。
うん、
で、アニメはね、
はい。
そんなにずっとは見てなかったですね。
あれさ、いつもあれさ、アニメにはハマらんタイプ、
ね。アニメはハマらんですね。いや、嫌ではないし、ドクタースランプはね、
はい。
アニメはまあ、よくできてた方やと思うんですよ。
うん、うん。
だから、すごいブームにもなったし、見てたんですけど、
うん。うん、
まあ、でも、欠かさず見てたってほどではなく、やっぱり漫画で追いかけてたって感じでしたね。
あ、僕ね、どのタイミングで漫画を知って見始めたらちょっと覚えてはないんですけども、
うん、
やっぱりなんかのきっかけ見始めてハマって毎週見てた時なんですよ。で、漫画があるって原作を見せてもらって、
うん、
ちょっとやっぱり絵に違和感は感じましたね。色と色使いとかも多分ちょっと違ってましたよね。
ああ、それは違う。で、漫画は白黒ですから。
いや、カラーの時の荒井ちゃんの色使いとかちょっとなんか違ってたような感じがして。
そんなに大差なかったと思うけどね。そら、アニメの方がベタ絵ですから。
はいはいはいはい。
カラーページはそれなりに凝って色つけてたと思うし。
で、あと、すごいね、怖いイメージが原作あったんですよ。絵のタッチとかですね。
怖い。
怖い、怖かったんですよ。
へえ。
ええ。今見たら多分か、あ、すごく綺麗、うまいなって思うんでしょうけど。
うん。
当時はね、すごい怖かったんですよ、原作が。
へえ。
ええ。
ちょっと、どの辺のことを言ってるのかさっぱりわからんけど。
あのね。
うん。
ま、マッシリット戦とかなんかすごい怖かったイメージがすごくあるんですよね。
怖い。
はい。絵のタッチも含めですね。う
ん、でもアニメはさっき見てるんでしょ？
はい。
それで怖い。
怖かったんですよ。
だって、まあ、アニメの雰囲気そのままだと思うんですけどね、雰囲気は。
あとちょっと原作の最初はちょっとアライちゃん等身も高いじゃないですか。
はい。
まあ、始めた段階。アニメって多分最初がちっちゃか、まあ、完成されたような形だったんで。うん、
はい。
それも子供心に、ちょっと違和感がすごい。今ではわかるんですよ、その、ね、あの、やってる人が違うわけなんで。アニメと原作もちろん違うのがあるんですけども。その辺のあれがわかるのはわからない幼い心だったんで、すごく違和感を感じてましたね。
まあまあ、後から見ればそうでしょうけどね。
うん。
うん。だって、多分一巻の途中からもう、どんどん等身下がっていきましたから。
あ、そうですね。そう、そうだね。
あ、あっちゅう間に下がりましたよ。
そうなんですか。
はい。
はいはいはい。
まあ、そんなドラゴンじゃない、ドクタースランプですけど、
はい。
まず、ウィキペディアから説明しますと、
はい。
ドクタースランプは鳥山明による日本の漫画作品。週刊少年ジャンプにて、1980年56合併号から、1984年39号まで連載され、月刊少年ジャンプ、月刊少年ジャンプにも特別編が掲載されたと。で、全18巻の単行本以外にも、1991年に愛蔵版、1995年から96年に文庫版、で、2006年から2007年に完全版が発売されている。第27回、少年、小学館漫画賞受賞作品。小学館の賞取ってんねや。へぇ。当時はもちろんジャンプコミックスで全部集めたんですけど、それが今どこにあるかわからないんで、
うん、
ちょっと前、まあだいぶ前ですけど、まとめて文庫を買ってるんですよ。で、文庫で今回読み返しまして、
はい。
だから、ジャンプコミックスでは、話と話の間におまけのページがあったんですけど、
うん、
それが文庫には載ってないんで、
はい。
そこをちょっとね、抜けてるんで、
うん、
まあ、もし、浅沼さんがそこを読んでたら、その辺の話も補足してもらえたらなと思いますんで、はい。その話をしていくんですけど、
はい。
まあ、鳥山先生、最近亡くなられましたが、
はい。
デビュー作なんですよね。
うん。
ドクタースランプがね。
はい。
まあ、経緯としては、
うん。
鳥山先生、まず、就職しまして、
うん。
まあ、昔から絵描くのが好きやったんで、デザイン関係のお仕事ついたんですけど、
はい。
その、遅刻しまくって全然給料が上がらなくて、
うん。
まあ、すぐ辞めちゃったらしいんですね。
はい。
で、実家暮らしやったんやけど、お金がない、お小遣いがないから言って、
うん、
漫画描いて、お金もらえるかもしれんから応募しよう思って、応募したんですよ。
うん。
で、その時は全然橋にも棒にも引っかからんかったんですけど、
うん、
当時の編集の鳥島さんの目に留まりまして、
はい。
で、鳥島さんが、もっとこうしろ、ああしろみたいな、いろんな、アイデアを出したり、ダメ出ししたりっていうのを繰り返して、で、最初に掲載された読み切りが、ワンダーアイランドっていうのを掲載してるんですよ。
うん。
で、これでお金もらえるって思ったら、
はい。
まあ、人気は全然なかったらしいんですね。
そうですね。
最下位だったらしいんですよ。
あ、最下位ですか？
はい。で、次、続編のワンダーアイランド2を載せたんですけど、これも全く泣かず飛ばず。
はい、うん。
で、これね、鳥山明丸作劇場に載ってるんで、
うん。
まあ、久しぶりに読み返し見たんですけど、
うん。
まあ、今読むと、すごくよくできてるし、面白いんですけど、
うん。
まあ、それは人気ないやろなって思うような、主人公が、ワンの方はもうおっさんなんですよ。
はいはいはい。
ハゲ上がったおっさんで口が 鳥みたいな口したおっさんで、これは人気出えへんやろうなっていう。ね、で、
ギャグ漫画。やっぱギャグ漫画なん
ですね。もちろんギャグ漫画です。
うん。
で、ここにね、もうすでに、んちゃ法の原型みたいなのがあるんですよ。う
ん、おお。
あの、ワンダーアイランドの住人が口から、大砲みたいに出すっていうのがあったり、
はい。
あと、ワンダーアイランド2の方には、そのペンギン村で警官が、所長とか、あとよく、あられにパトカー潰される警官二人
は、おりました、おりました、はいはい。
あの三人が、もう原型になるような人らが出てきてるんですね。うん。で、そっから、まあ、いろいろ案を出して、で、
うん、
ドクタースランプの原案みたいはできたんやけど、
はい。
鳥島さんが、その女の子主人公にした方がいいと。
うん、うん。
やけど鳥山さんは絶対嫌だと。
うん。
少年漫画やし。
うん。
その女の子なんか可愛くようかかんからって。
うん、うん、うん。
で、いや、まあ、騙されたと思って一回読み切りを書いてみなさいと。
うん。
女の子主人公にして。
ええ。
で、それでもし人気出たら女の子の主人公にしようと。で、人気出へんかったら、うん、その言う通り男主人公でもいいよってなって、書きをしたわけですよね、うん。
はいはいはい。
で、その時に書いた読み切りがギャルデカトマトっていうね。
全然違うな。はいはいはい。
うん。で、今見ると、
うん。
確かに可愛くないんですよ。
おー、あ、アガリちゃんっぽくもないような。
あフォルムはね、第1話の漫画のあられみたいな感じではあるかもしれんけど、
うん。
顔はやっぱりね、最初の緑先生みたいな感じ。
ああ。
だから、綺麗な女の人を描かそうとしたら、
うん。
多分、マリリン・モンローっぽくなっちゃうんですよね、この人。
ああ。めっちゃわかりますわ。
口元のほくろもそうなんし。
はいはいはいはい。やけど。髪がウェーブの感じもですよね。
ウェーブしてたかな、ギャルデコアは。ちょっと覚えてないけど。
ええ。
まあ、フォルム的に、やっぱり可愛らしさがちょっと足りひんのね、ですけど。
うん、うん。
まあでもね、すごいとぼけたキャラで、人気がめっちゃ出たんですよ。
うんうんうん。
人気投票で3位取ったらしくて。
お
で、3位以内に入ったっていうことで、やっぱり女の子主人公にしようっていうことになって、そうなったわけだね。
うんうん
うん。で、このギャルデカトマトに、
うん。
まあ、主人公はトマトっていう女の子なんですけど、刑事が一人出てくるんだけど、その刑事が、スランプっていう人なんですよ。
ほう。
ここにもスランプっていう言葉使ってるんですよね。
なるほどね。はいはいはい。
で、さらにクラーク・ケンタも出てくるんですよ。
うん。
わかりますね。
クラーク・ケンタ。
クラーク・ケンタ。
何でしたっけ、クラーク・ケンタ。
スーパーマン。
ああ、はいはいはいはい、スーパーマンね。
暗い悪の、ケンタで、クラーク・ケンタ。もちろんスーパーマンじゃなくて、クラーク・ケンタの、
うん、
人間バージョンの時で悪役として出てきてるんですね。うん。まあ、そんな感じで、まあ、鳥山先生基本、読み切りに書いたやつを本編に流用するというか、まあ、他の作者もそうやと思いますけど、
うん、
そんな感じで、読み切りで試す的なところがあって、その辺が、今回、両方読んでみると、あ、めっちゃリンクしてるなっていうのがわかりました
。ああ、なるほど。今、改めて見るとですね。なるほど、なるほど。
はい。まあ、そんなんもあって、ドクタースランプが始まったと。
はい。
で、主人公は女の子にせなあかんと言われたけど、抵抗感があったんで、タイトルはドクタースランプのままでいったっていう、ね。あくまで、せんべいさんだっていう、実質、あられなんやけど。
はい。
抵抗感からドクタースランプをタイトルにしたっていう。まあ、そんな感じみたいですね。
だってまあ、アニメでドクタースランプはあられちゃんになったんですよね。
はい。
うん、だからもう僕らって言ったら原作の悩みもあられちゃん、もう呼び方はあられちゃん見てあられちゃんみたいな感じなんですよ。
そうですね。アニメから入った人はあられちゃんやし。
アニさんとかやっぱりドクタースランプ見たとかそういう感じになるわけなんですか？
まあ、両方使ってたけどね。どうしても、アニメがあられちゃんって言われてるから、もうあられちゃんが浸透しきってたから、ドクタースランプで 頭にパンと浮かんでこうへん人もいてるから。
そうそう。僕もふと出てこないですね。ドクタースランプってイメージはやっぱないですね。
ああ、でもやっぱり抵抗感からやっぱ僕はドクタースランプとは言い続けてたと思いますけどね。
ああ。
うん。だから僕は完璧な原作派ですわ。
なるほどですね。
うん。で、連載開始から1年ちょっとでもうテレビアニメ化してるんですよ。
おお。
だから一種のメディアミックスなんですけど、まあ、その辺のちょっといろんな話もあるんですけど、それはまた後ほどしたいと思います。うんうん、
はい。
今日中にアニメの話まで行くかどうかわからんけど、めちゃめちゃ話がいっぱいありますんで。
はい。
はい。ということで、それでは始めたいと思います。
はい。
それでは始めましょう。アニマルジャパンの矢探し。この番組は私アニマルジャパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
はい、どうもです。
まあこの漫画、
ええ、
基本的にはせんべいさんが作った発明品を使ったギャグ漫画なんだよね、
うん、
基本はね。最初はその設定でやってたんですよ、は
い、うん。
で、要は発明品をどんどん、ありえへんような発明を出してくるわけやから、
うん。
ドラえもんとめっちゃ似てるんですよ、今見ると。
ああ、ははは。まあ、作る部分で言うとあれですよね、キテレツ大百科。
まあ、キテレツに近い。ですね。だキテレツも元はドラえもんですからね。
そうですね。
キャラ変えてるだけで。
そうです、そうですね。
うん。だから、似通ってるわけですよ。
はいはいはい。
タイムマシン的なものとか、体を大きくしたりちっちゃくしたりとか。
はいはい、そうですね。
未来を映すとか。
はい。
まあ基本同じなんですよ。
あははは
は。めちゃめちゃギャグに寄ってるか、
うん。
ドラえもんはもうちょっと、あれもギャグ漫画なんやけど、もうちょっと子供が見ても、うん、大丈夫なやつかっていう。そんな感じの分け方
だ、ね、ですね、
うん。でも、絶対ドラえもんの影響はあるはずなんですよね。
うんうんうん、
で、作中でも、この未来カメラっていう未来を映すカメラを作った時に、
うん、
あられが、博士ドラえもんみたいって言ってるんですよ。
出てんね、言葉が。
もう言っちゃってるんですよね。
おいおいおい。
うん。まあ、逆にドラえもんの方にも、あられちゃんみたいな子が出てきたりするからね。
あ、そうなんですね。
うん。暴れちゃんっていう名前で確か出てきたと思いますよ。
ほほほ。
うん。まあ、そんな感じで意識はし合ってたんじゃないかなと。まあ、もちろんドラえもんの方が先なんですけど、かなり。
うん、うん。うん。
で、まあ、あられの特徴なんですけど。
はい。
まあ、もちろんロボットなんですが。
うん。
ロボットなのに視力が悪いんですよね。
そう、ああ、そうですよね。そうですよね。
これ普通に考えたらおかしいんですよね。
うん。
修理すりゃええはずやのに、メガネかけちゃうっていうね。
はいはいはいはい。
だこの辺。
そうですよね、う
ん。そう。この辺が、鳥山明のセンスなんですよね。
うん、うん、うん。
悪ふざけなんですよ。
うん、うん、
うん。ロボットやのにメガネかけさせたらおもろいな、言って、ギャグ的な感じでかけさせたんやけど、
うん。
これがえらい人気出てしもて、
うん、
すぐ外させたかったんやけど、もう外せなくなっちゃったっていう。書くのめんどくさいっていう。
だって、あらえちゃん目が出なかったら、そんなに可愛くないですもんね。
そうでもない。可愛いのは可愛いやろ。
はい、なんかもう、メガネかけてのあらえちゃんしか相当できないですね。
まあそれはね、違和感はありますよね。
あれかなり度がきついんでしたっけ？
らしいですね。
ね
え、うん。茜がかけたら全然見えないみたいなこと言ってましたからね。
そうそうですね。
うん。だから、本来なら書くのめんどくさいから嫌やったんやけど、
うん。
後に、読者が、
うん。
自分は目が悪くて、メガネかけなあかんのが嫌だったんだけど、
うん。
あられが人気出たおかげで、メガネをかけることに抵抗がなくなりました。ありがとうございますっていうのが届いたらしくて。
はいはいはいはい。
あ、自分の漫画ふざけてかけさせたメガネやけど、そんな影響があるんや、言うて、嬉しくなったっていうことをどっかで語っておられましたね。
うんうんうん。あ、それいい話ですね。
そうですね。
うん。
で、今読み直してみるともう1話からキーンって言ってますね、走るとき。
はぁ、あ。はぁ、あ。うんちゃも早めですかね。
うんちゃも早かったですね。
お
ぉ。最、1話からはなかったかもしれんけど。
うん。
どうやったっけな、1話どうやったっけ。1話は、
うん。
あの、基本、あられごみたいなのはないんですよ。
あ、ほよよもね。
はい。なんやったら、
うん。
あの、丁寧語というか、博士に対して敬語を使ったりしますから、しばらく。
ああ、そうなんですね。
1話にんちゃありますね。
おお。
もう1話からんちゃ言うてますね。
うん、で、このうんちゃも結局は鳥山先生がまあ、発明というか考えられたわけですもんね。
まあ、そりゃそうでしょう。
ね、うん、すげえな。
まあ、そうですね。
うん。
で、エネルギー。
あ、はい。
エネルギー源覚えてますね。
ロボビタン A ですね。
ロボビタン A。
はい。
これ、元は何ですか？
多分、リボビタン D でしょ？
でしょうね。
はい。
まあ、それダジャレではありますけど、
うん。
その、名前のセンスよりも、俺は、
うん。
哺乳瓶に入れてることがすごいなと思うんですよね。
あー、そうですね、あらえちゃん。
哺乳瓶でなくてもいいやんか。
はいはいはい。
なぜ哺乳瓶に刺したんかって。
そうですよね。
悪ふざけではあると思うんですけど、それを最後まで貫いてますからね、哺乳瓶っていう。うんうん、
危機的な時も絶対の哺乳瓶でチパチパ飲んでますもんね。
そうですね。
うん。
うん。あと、口から摂取する必要はないと思うんですけど。まあまあ、ロボビタン A っていう、まあその辺のキャラ付けもありまして。
はい。
まあそんなあられなんですけど、
うん、
まあ、このドクタースランプに限らずですけど、この鳥山明先生っていうのは、名前の付け方がかなり適当なんですよね。
そこがまたすごいところではありますよね。
すごくはないんですよ。名前なんて何でもええっていう考え方なんでしょう、多分。
うん、
よっぽど考えて付けられた名前だったらすごいんですけど、
うん、
適当に付けてるのに浸透しちゃうっていうのがすごいと思うんですよ。
そうですね。
要は海苔巻きせんべいなんていうのは、
はい。
当時、鳥山先生が好きだっただけなんですよ、海苔巻きせんべいが。
はい。はい。
だからその名前を付けただけなんですよね。
うん。
で、せんべいの、作ったロボットやからあられにしただけなんですよね。
はいはいはい。
あと登場人物でも、緑先生ね。
はい。
で、赤根、青い、この辺は色ばっかりじゃないですか。
上の名前が黄緑赤根でした。黄緑でしたね、確かね。
青い赤根の姉妹は、名字が黄緑なんですよね。
黄緑ですね。はいはい。
なのに、緑って付けちゃうんですよね。山吹緑って。適当にも程があるでしょ。
はいはいはい。
山吹も山吹色の山吹やし。
はい。
黄緑も黄緑やし、下の名前も緑、青い、赤根やし。
うんうんうん。
適当にも程がある。うん。あと、太郎とピースケね。
はい。空豆ですね。空豆太郎、ピースケ、はい。
この辺も適当にも程があるし、うん、まあ他のキャラクターもそうやし、ドラゴンボールももっとひどいですから。
そうですね。
もう実際孫悟空なんておるわけだしね。
はい。
うん。あと、ブルマとかほんまにひどいじゃないですか。
でも、まあ、そう、でも今だとめっちゃ覚えやすいですけどね。まあそこはすごいとこですよね。
俺最初読んだ時これでええんかとは思いましたけどね。出てくる登場人物みんな、孫悟空ええんかって思って。思ったし。
まあ、あれも、いろいろジャンル分けしとるんで、これも、うまいなっていうのはありますけど、ね、よくよく見ると。
うまいか。適当にも程があるなと思いましたよ、ね。
つくつんですよね。
ちょ待って、うるさすぎる。つんさん一家ね。
はい。
はい。
つくつん、つるりん。
はい。
ですよね。
とか、まあその辺また後で言いますけど、その辺も適当にも程があるじゃないですか。はい、
そうですね。
はい。あ、浅沼さん来られましたね。
はい。そうですね。適当に程があります。
はい、今、名前の付け方が適当っていう話をしてたんですけどね。
はい、ああ、なるほど。あの、はい、ドクタースランプ。
はい。
まあ、はい、ドラゴンボールもそうですけど。
そうですね。基本的に鳥山先生ってそういう癖ありますよね。うん、多分あの食べ物とかね。
名前はどうでもいいと思ってるんだと思うんですよ。
うん、そうっすね。
そんなに時間かけたくないとかそんな感じですかね。
まあそれもあるでしょうね。
うん。うん、あとは浸透しやすさですよね、多分ね。
そこまで考えてるとかです
ね。いや、ターゲット層が、あの、結構少年誌相手だから、
うん。
あの、小学生でもわかるような感じ。で、そこに、まああの、ある種のセンスが僕は感じられたんですけど、うん、ドクタースランプで言ったら本当にあの、一番僕びっくりしたのは、これちょっと話が今どういう展開かわかんないですけど、今入ったばっかなんで、
はい、
幼稚園とか、
はい、
あ保育園とか、
はい、すいません。
まんまそのまま使ってるけど、それっぽく見せるっていうのはセンスあるなって僕は思ったんですよね。あの、ダサかっこいい感じ。
かっこいいかな。まあまあ、それは捉え方ですけど、
うん、
僕はそれを気にさせないぐらい話がおもろいし、うん、絵がうまいっていうのが、うん、すごいところだと思うんですよね。
ああ、もう総じてそこありますよね。
名前がす、付け方がすごいとは僕は一切思ったことなくて、そこに違和感を持たせないところがすごいと思うんですよね。うん
ああ、なるほど。
うん。
あ、僕もと、もしかしたらそうですね、そういったものの、それがあったから、でしょうね。そう、絵と、その、面白さっていうのがあるから、許せるっていうところあるんでしょうね、多分ね。うん、
はいはいはい。
ああ。
アイサとか当時からこの絵柄がすごいっていう感じで見てたわけなんですか、やっぱ。
それは一切なかったです。
うん、
絵が、
そうなかったからな。
絵が上手いなんて、最近ですよ。
うん。
人に言われて、
あ、そうですね。
そうなんや。
うん、あるある。
これがうまいのか、あ、ほんまやな、そう言われてみればそうやなっていう、大人の目で見て、ようやくわかった。
はいはい、そう、当時なんかそんな意識ないですもんね。
そう、言ってるやつおらんかったし。
ああ、そうですよね。ただ、うん、見やすい。
あの、見やすいとかも、そんな思ったこともなかったし。
うんうん、
それで言ったら当時なんぼでもあったじゃないですか。北斗の拳の方が絵はうまく感じたし。
ああ、うん、そうですね。
うん、見やすさは、その筋肉マンとかもめっちゃうまかったし、キャプテン翼もすげえなと思ってたし、
うん、
それとほぼ一緒なんですよ、僕の中ではね。
うん。
うん、
ないないないない。絵がうまいからっていう理由で読んだことないっす、
う
ん。
そうそうそう。で、今になると、ないない
ええ、
鳥山先生の絵のうまさっていうのはちょっと別格やなっていうのはようやく気づいたけど。
わかるわ。
これ特に今読み返すと、ほんまにすげえんですよ。
はい、これ、なんで週刊連載であんだけうまく描けたのかわかんないですよ。
わからないですね。
わかんない。あんだけ線細かく描いてても、
うん、
みんなと同じですからね。一週間で描いてるんでしょ
しかも最初の頃はアシスタントなしですからね。
そうですよ。ヒスワシが登場したのも本当中盤以降ですもんね。
そうですね。
ドラゴンボールすごい書き込みすごかったですもんね。
はい。だから大変だったんでしょうけどね。
うん。そうですね。もう、インフルエンザになってもピッコロ大魔王を書いて指六本にしちゃったりとか、ね。そういった逸話あっても、やっぱ絵うめえなっていうのがあるから。
うん。
あの人すごいなと僕は思ってましたね、昔からね。
そう。だから、うん、なるべく背景は簡素化したいとかね。そんなんはあったと思うんですよ。だから、ちゃんと背景書いてんのって最初とアシスタントついてからですからね。うん、
そうですね、
うん。その間、ほとんど背景ないですからね。
そう、あの、空白とか、あと木一本とかで表現するっていうのは、うん、あの、ヘタッピ漫画なんちゃらってやつでやってましたね。
やってました、
ね。鳥山先生がね。
はい。
うん。
うん、絵で言うたら、あかねの喫茶店の家がポットの形がすごく僕好きでしたね。
喫茶店やからね。
うん、あ、うまいなと思ってましたね。
まあそうですね。まあ、その辺はまあ単純に書いただけだと思いますけど。
うん。
まあ、わかりやすさもありますよ。銀行が金庫の形だったりとか。
そうそうそう。
そういうのありましたね。うん、
で そんなことよりも、今になって、そういういろんなものを見てたら、うん、ガッチャンを登場させた理由の一つに、
うん、
宙に浮かせると、
うん、
背景が、ちょっと上になるっていう。だから、
そうそうそう、
空だ、なんで、あんまり背景描かなくて済むっていう。
あ、そういう理由なんですか？
ちょっと目線が上がるから。で、まあ、空中に何もないスペースができるよりも一人浮いてる方がいいっていう。スペースが埋まるっていう意味もあるらしいんですけど、
うん、
そんなんを考えてやってる、手抜きも含めて、
うん、
まあ余計大変なことしてると思いますけど、
うん、
そんなんを考えてるっていうのがすげえなって、うん。
あ、ガッチャン、浮いとるガッチャン売れとるだけで、まあ絵がよく見えるような感じなわけですよね、
そういうことですよね。
うん、
ああ、そういう目線で見てみたいな。アニメだったらそんな感じがあったんで。
もちろん、アニメはいろんな人が書いてますから。
うん。
うん。やし、まあ、絵の凄さはやっぱり扉絵ですね。
扉絵が毎回全然違うんすもん。
あれはもう完全な趣味ですよね。
うん、うん、趣味。で、如実に出てるのはやっぱ戦艦だったりとか、
うん、
戦車だったりとか、
うん、
で、あと、鳥山先生中盤からスターウォーズがドハマりして、
うん、
スターウォーズみたいな扉へあって、で、作中にも、緑先生がスターウォーズのスカイウォーカーみたいなやつで乗って走ってるシーンとか、
うん、
結構入れてたんですけど、扉へは本当に書き込みやばいっすね。
書き込みやばい。
うん。
うんいやし、だからもちろん乗り物もいっぱいあるし、あと、ドラゴンみたいなのを、
うん、
も
う
当時から書いてるんですよ。多分、ドラクエよりも前なんですよね。
うん、ああ、
そうですね。1980年だからそうか。
ドラクエよりも前にもうドラゴンのフォルムが完成してるんですよ。
うまかった。
だからこそ、
うん
鳥島さんは鳥山さんを紹介したんだと思うんですけど、
うんうんうん、
好きで書いてるとしか思えんぐらいの書き込み量なんで、
うん
うん、
すごい、うん、
立体的なんですよね、
うん。
こここんなに書き込まんでもええのにっていうところすっげえ書き込んでるからこそ、多分その絵を、ぐるっと回しても、後ろからも見ても、形が崩れないようにできてるような書き込みやと思うんですよ。立体感がすごいあるんですよ。まあ、それは本編の中にそこまで書いてる絵っていうのは少ないんですけど、やっぱり扉絵は特別凝ってるなと思いましたね。
うん。
あ、毎回毎回そんなわけなんですか？
そう。で、それをちゃんとデフォルメして書いてるんですよね。等身下げて、
うん
うん、
だから、乗り物なのに人がギチギチに乗ってるとかね。
うん。
あれに違和感持たせないっていうところがすごいんですよ。
うん。
リアル感出すと、ほんまのサイズで変えちゃうじゃないですか。
うん。
車に対して人間はこれぐらいだろうみたいな感じで変えちゃうんやけど、はみ出すぐらいギチギチに乗ってるんですよ。
うん。
あー、なんかそりゃ、パトーカーにしても狭いイメージがすごいありますよね。
もちろん、あの人の、乗り物は大体そうなんですけど、
うん、
その辺の、その、デフォルメの違和感のなさっていうのがやっぱりすごいなって思いますね。はい。で、ちょっと内容入っていきますけど、
はい。
未来カメラってさっきちょっと言いましたけど、未来カメラっていう発明品があるんですけどね。
うん、あります。
要は、映したら、何年後のその人のフォルムが映せるっていうやつなんですけど。うんうん、
はい、はい。
その話の扉絵の時に、まあ、いろんな人の書いてるんですよね。その時の、あられ、せんべい、太郎、ピースケ、あかねを書いてて、
うん、
で、作者、ペンを担いだ田舎者、鳥山明って書いてるんですよ。そこは文字だけなんですけどね。
うん。う
んで、その話の中で、まあ、いろんな人の写真を撮っていくんですけど、
うん、
太郎を写した時に、もう、始まって早々ですよ。その時にもう太郎は警察になるって書いてるんですよね。
うん、そうです。
ほうほうほう。
いや、この時は多分、そこまで考えずに適当に書いたんやけど、ちゃんとそれ忘れずに、後から回収してますからね、これは。
そうですね。
うん。
へ、うん、それ、結構初期の方にやった話なんですね。
かなり初期ですね。
うん、ど初期ですね。
うん。で、この話の最後に、
うん。
あの、あられがね、その階の扉絵を映したんですよ。
うん。
なら、2040年のみんなの写真が撮れたわけだ
から、ね。ああ、はいはいはい。
みんなだからおじいさんおばあさんになってるんですけど、あられだけ年取ってないっていう。で、タイトルはドクタースクラップになってるんですよね。
はいはいはい、うまいやん。
うまい。で、作者のところが、
ええ、
ペンを引きずる死に損ない、アキラおじっさって書いてるんですよ。
そう。
今見るとね、
ええ、
2040年なんですよね、この写真がね。
うん、
あ、2040年まで生きてたら、生きてるつもりだったんやけど、
あ
っていうのを今見ると、はいはい、
ええ、
ああ、亡くなるのが早すぎたんやなっていうすげえ実感なんですよね。
はいはいはいはいはい。
60代で亡くなる予定なんてもちろんないから、
そうですね、うん。
死に損ないのつもりでおったんですよ。
うん、
なんか、ここで急に、あ、もう今いてないんやっていう実感が湧きましたね。
ああ、急に寂しくなるじゃないですか。
いや、まあそうですよ、
ね。いや、だった、だった。
うん。
うん、
あ、で、あと、この2話でね。
はい。
あの、せんべいさんと、アカネのお姉ちゃん、葵が映画館行くんですけど、
うん、
まあ映画館の前にポスターがあるんですけどね、
ネ
コトラマン対ネコトラセブンなんですよね。
そうなんです。
まあ明らかにウルトラマンじゃないですか。
うん、
絵もウルトラマンっぽいんですよ。
はい。
で、そこに同時上映、筋肉マン対アルプスの少女ハイジって書いてるんですよ。
そうなんです。
もうここはそのまま、文字りもせず、そのまま使ってるんやと思って、
はいはいはい。
で、その時の、チケットの販売窓口に顔出してんのが筋肉マンなんです。
そうです。あの、まんまのスグルの顔出てくるんですよ。
まんま。
まんま。
だから、半年ぐらい筋肉マンの方が先に連載してるんですけど、
うん、
まあ、ほぼ同期なんですよね。
うん。
うん。だから、まあ、ここに載したっていうのもあるんでしょうね。ほぼ同期っていうので。
うん。
うん。
なるほどね。
だから、この作品、かなりゴジラとかガメラとか、
うん。
そのまま出てきますんで、ウルトラマンもめっちゃ出てくるし。
はい。
うん。
で、僕、今回文庫版で読んでたんやけど、文庫版にはちゃんとマルシー東宝がついてましたね。
あら、そうなんですね。
はい。あ、浅沼さん今回、ジャンプコミックスですか？
いや、あの、電子版の、うん、あの、大版の方ですね。全9巻の方。
あ、じゃあ、9巻なら文庫、完全版の方か。
完全版で、で、電子版買ったんですけど、うん、マルシーなかった気がするんですよね。
あ、そう、僕のやつにはついてましたね。うん、
そうなんだ。あの、その回の時、そう、僕もそれメモっと出てたんですよ。筋肉マンいるって。そうそうそう。その時マルシーなかったな。
あ、うん、筋肉マンにはマルシーなかったんですけど、
あのウルトラマン。
じゃあ、ゴジラとかガメラが出てきた最初の方だけついてましたね。
ああ、あの、ガメラが自分の強いぞガメラ歌いながらガッチャンと遊んでた時かな。
とか、その辺ですよね。
ああ。
まあ、ガメラは、東方じゃないんで、ゴジラの時ですね、マルシーがついて
た。ああ、多分そうでしょうね。
うん、
ああ、あれだ、怪獣博士だ。
あ、そうそうそう。誘
拐されたやつだ。
その辺ですね。
はいはいはいはいはい。
うん。てか、頻繁に出てくるんで、
うん。
当時は、その、使ったらかんっていう感覚がなかったんですよね。
うん、そうそうそう。
でしょうね。うん、
担当の、
うん、出てくる
担当の鳥島さんも多分気づいてなかったと思う。それあかんことだっていうのに。
うん。
後に、ウルトラマンとか出すと、つぶらやは結構うるさいっていうことを聞いたらしくて、
うん、
やばいってなったらしいんですけど。だから、その後、愛蔵版とかは結構訂正入ってるらしいんだね。
ああ、なるほどね。じゃあ、俺見落としてたかな。
愛蔵版の方、だから、 文庫版はもう話ついたんか、ウルトラマンに戻ってたんですけど、
うん。
愛蔵版の時は、いろいろ入れ替えたみたいですわ。
うん。
半剣ものは。
うん。
でしょうね。つぶらやプロは結構厳しいって聞いてます
よ。はい。いや、でも、はい、後に、ドクタースランプと、
うん。
つぶらや、ウルトラマンは、コラボしたりしてるんで、かなり有効な関係は後に気づいたみたいですね。
うん。
うん。それで、だから、鳥山先生、ウルトラマン大好きだったんで、すげえ嬉しかったっていう、その認めてもらえて嬉しかったっていう話を残していますね。
へー、それ知らなかったな。
はい。だから、仮面ライダーは出てこうへんのに、ウルトラマンめちゃめちゃ出てきますからね。
うん、ウルトラマンもう、だって、普通に、クラスメイトでいましたもんね。
そうそうそう。ゴジラ、ガメラ、その辺もめちゃめちゃいますから
ね。そうですよ。
うん。で、もう、警察の中に、ストームトルーパーおるから、うん、最初から、あの、スターウォーズは好きなんですよ。
でしょうね。うん。
で、多分。
思いっきりいますからね。うん。
多分、エピソード5とか6が出た時に、さらにもう一回ハマって、その辺の乗り物とかいっぱい出したんだと思うんですけど。
うん。
ストーム、はいはい、そう、ストームトルーパーは結構初期から出てますね。
うん。普通にいました。
はい。だその辺がゆるゆるだったんですよ。今考えるとその辺はディズニー案件になってくるから、かなりやばいと思うんですけどね。
ああ、よかったですね。ディズニー出しとかなくてよかったですね。
いやいや、今となっては、
うん、
スターウォーズもディズニー案件ですから。
ああ、そうだ、そういう意味か。
そうです。
いい時代だった
まだよかったんですね。
あの辺
は
ね。
はい。あと、僕の好きな、発明品で言ったら、タイムスリッパーですね。
はいはいはい。
いわゆるタイムくんと、ツルツルの板合わせでタイムスリッパーなんですけど。
はい、はい、はいはい。
まあ、ドラえもんで言うタイムマシンじゃないですか。
うん。
もう、なんとなくもう見た目も、板の上に乗って時間移動していくわけやし、異次元通っていくところからしても、
うん。
もう影響もめちゃめちゃ受けてるんですけど。
うん。
うん
これが、やっぱりすごいのが、タイムくんっていうのを擬人化して、
うん、
で、スリッパーなんで、転んで、
うん、
腰のところについてるスイッチを入れるっていう。というも当時気づいてなかったんですよね。
あ、
子供の頃、スイッチがお尻にあるから、うん、あれを転んだことでスイッチ入れてるということに気づいてなくて、
うん。
まあ、多分、高校とかそれぐらいで気づいたんやと思いますけど、あ、うん、これそういうことやったんやって、後で気づきましたね。
あ、今日知りましたわ。
なんでやねん。
ああ。
タイムスリップを入れてわ
ざわざ。そうですね、
うん。うん。滑ってたでしょ？
そうそうそうそうそう。
うん。
あ、今言うと、擬人化っていうのもすごいですね。その時から発想は、そういう言葉の発想はなかったっすわ、そういえば。
まあ、擬人化はめちゃめちゃしてますから。
そう。
太陽とか、月とか。
あ、そうそうそうそうそう、そう。
ありとあらゆるものに顔、目と口書いちゃいますからね、
うん、
あの人。
うんうんうんうん。
うん。タイムくんなんかはお気に入りやったんかずっと出てきますから、この人。
ちょいちょい出てきますね。
うん。うん、で、今回読んで初めて知ったんですけど、はい、
うん。
これって、年単位なんですよね。何年何月何日じゃないんですよ。
そう。年単位ですよ、あれは。
時間が進むんですよね。
いや、
ちょっと待って、ちょっと待って、ピッツさん、どういうことですか、それは。
うん。
もう一回。成長してきませんでしたっけ、その。
いや、違う。あの、
何を言ってるんですか。
タイムくんの時間調整ができる最小単位が1年ごとってことですよ。
ああ、そういうことだよ。
今、あなたは何を言ってたんですか、うん
時間が、過ぎていくねっていう話をされとったんで、あ、それ時間動いてたなっていうのを思い出しただけです。
今そんな話全然してなかったでしょ、
うん、そうですか
、年単位でしか設定できないんですよ。
はいはいはい。
何年前っていう、何年前、何年後っていう設定しかできないっていう、これ今回読んで初めて知ったんで、
うん。
ドラえもんって結構、秒単位で行くじゃないですか。
うん。
もうきっちり決まったところに行くじゃないですか。
はいはいはい。
やけど、これ年単位やから、ざっくりなんですよ。
あ、そうそうそうそう。
ああ、その、ね、年代のどこに行くかわからないことですね。
違うよ、どこって、ちょうど今から100年前なんですよ。なんでわからへんの？今からちょうど100年前とか200年前っていう単位でしか動けないんですよ。
はいはいはいはい。
最小で言っても1年前なんですよ。1年前の今日、今なんですよ。
はいはいはい。
に移動するわけなんで、
うん。
これって、僕、ドラえもんでいつも、時間移動しても、戻ってくるのをちょっと前に戻れば、
うん。
過去に過ごした時間は帳消しにできるやんっていう話よくするじゃないですか。
うん。
でも、ドクタースランプの中では、このタイム君ではそれができないんですよ。
そう。
要は、100年前に行くじゃないですか。
はい、行きますね、はい。
で、次、現代に戻ろうと思ったら、100年後にしか行けないんで、
うん。
過去で時間が1日過ぎたら、戻るのも、1日過ぎた時間にしか戻れないんです
よ。ああ、ぴったり。ああ、なるほど、なるほどね。はいはいはい。
まあ、もしくは、もう1年前にしか戻れないんですよね。
はいはいはいはい。
だから、この辺が、時間移動っていう意味で考えたら、しっかり作られてるなと思ったんですよ。
ああ、
うん。
はははは。
帳消しにできないっていうね。時間移動をね。
うん、
うん。ピッチさんなんかついてきてるかどうかわからないけど。
わかった。なんと、ちょっと不安です。
不安です。はい。
結構時間系ありますもんね、ドクターさんもね。
はい。
うん。僕の好きな前言ったかな、僕の好きな話ですね。
それは時間移動じゃないから待ってください。
はい。どうぞ。
だこの最初に出てきたやつは、500年前行こうって言って行くんですけど、せんべいさん置いてあられだけ行っちゃうっていう話なんですよね。
はいはい。
で、この時のうちは、まあ、あられ戻ってきたんですけど、玉手箱持ってて開けたらせんべいさんが年取っちゃうっていう。まあ、浦島太郎からもらったっていう話だったんですけど。
はい。
その翌週、まあ、どうやって若返ったか知らんけど、その翌週、ちゃんと行こうっていうことで、
うん。
せんべいとあられとピースケで原始時代に行くんですよ。
うん。
で、行ってみたら恐竜と原始人がいるんですよね。
うんうんうん。
当時その辺全く疑問にも思ってなかったし、多分このせいで僕は恐竜の時代に人間はおったと思い込んでたんでしょうね。この辺で嘘を混ぜちゃうんで、
うん、
信じ込んじゃうんですけど、
うんうん、
恐竜の時代には人間はおらへんからね。
うん、
やけど、この漫画の中では、原始人と恐竜が一緒におって、で、原始人の子供にライターを見せたりしたら驚くんですよね。
うんうんうん、
で、ライターあげたら お礼に卵をくれたんですよ。
はい。
これが、現代に来て生き返り、生まれさせたのがガッチャンなんですね。
ああ、うん、そんな話でした。はいはいはいはい。
うん。こう、読んで思い出したけど、
うん。
久しぶりに読むと、ああ、そうやった、そうやった、思って、あ、こんな感じやったんや、と思って。
そうそう、そうでしたね。
うん。だ、原始時代にあった卵なんですよね、あれはね。
うんうんうんうん。
で、生まれた瞬間、卵から生まれんねんけど、おしゃぶりと、よだれかけつけたまま生まれるんですよ。
はいはい。
で、いきなり何でも食べるし、
うん。
あられがね、高い高い言うて、もう上空まで投げちゃうんですけど、
うん。
だいぶ時間経って、ゾーンと落ちていくんですけど、
うん。
地面に埋まっても、ケタケタ笑ってるんですよね。すごい子だなってなって、んで、汚れたし、風呂入ろう言って、服脱がせたら羽が生えてたんですよね。
うん。
ここで初めて羽が生えてたって気づいて、せんべいさんが、はい、ありゃ、ひょっとしたら、天使っちゅうやつかもしれんな。
で、
でもないかって言って、そこで終わるんですよ。だから、あとはお股を見てね、男か女かっていうお股を見たら何もついてないと。
うん。
まあ、性別がないんだっていう。
だ
から、
うん。
この時の話を、だいぶ先まで引っ張りますからね。
うん。
だって、ガッチャンって何もんやねんをずーっと引っ張るじゃないですか。
うん。
はいはいはい。
もう最初から天使っちゅうやつかもしれんなっちゅってんですよね。
うん。
や、これ読んで、今回読んでちょっと感動しましたね。あ、最初からこれ言ってんねや、と思って。
そうですね。後々に回収されますからね、これね。
そ
うです
ね。ああ、それちょっと覚えてないっすわ。
マジですか。
ええ。あの、増えたのは覚えとるんですけど、あれも何か理由があったんでしたっけ、うん、
はい、あります
よ。あ、これも、それも、あの、回収した回があるんですよ。
ちゃんと、ちゃんとしっかり回収してるんですよ。そんなん俺めっちゃ覚えてましたけどね。
あれで、ああ、そうかって逆に気づきがありましたよね。
そうそう、すげえ。
読み返した時はね。
うん。
ほほほほほ。
で、この、おまたに何もなくて性別もないとかいうのがね。で、
うん、うん。
あられが私と一緒だって言ってるんですけど、
うん、
あられにも何もないんですよ。
そうです。う
ん、要は、せんべいさん、女の人のおまたを見たことないから、何も作れてないんですよ。
そう、あの、唯一の参考資料だったエッチな本は全部黒く塗りつぶされてるんで、知りようがなかったんですよ。
ああ、なるほどね。
そう。
はい。いやこの辺読み直すと、あすげえいろいろ細かいなと思って。
うん、うん。あ、です、そうですね。
うん。まあ、多分これを書いた時点では、かなり適当に書いてるとは思うんですよ。
うん、
こんなんおったらおもろいなとかいうぐらいで書いてるんだと思うんですけど、
うん、
しっかりと回収する、回収というか、後付けで理由をバッチリ決めたっていうところがすごいなと思って。
そうだ、鳥山先生どっちかというと、後者だと思うんですよね。
うん
うん、結構、こじつけて、後追いでやるっていうの、ドラゴンボールの時もそうですよね。
そうです、そうですね、そうですね。
うん、後付けがバッチリハマりますからね。
綺麗に、あ、そういうことかって思っちゃったんですもん。
そうそうそう。
ガッチャンのくだりは特にね。
そうそうそうそう。
うんうん、卵から生まれたとか、
うん、
増えたとか、
うん、
全部回収してますから。
そう。
うん。
だから、最初はほんまに可愛らしいキャラで、飛んだらおもろい、うん、何でも食べたらおもろいとか、そんな程度で作ったんやろうけど、
うん、
それがもうかなり、終盤に来て回収しますんで。
うん。
へぇ。
多分、ネタをどんどん追加していこう思って、いろいろ広げていって、で、ネタが切れてきたから、あれを、ネタを、こういう回収の仕方しよう思って、後付けをいろいろ足していったっていう感じだと思うんですけど。
うん。
まあもちろん回収してないネタもいっぱいありますけどね。
うん、そうですね。
はい、うん。いやけど、まあ、この辺、ガッチャンの話はよくできてるなと思いましたね。
うん。
うん、で、今読み直すと前も言いましたけど、ガッチャンめちゃめちゃ可愛いですね。
可愛い。
そうなんです。
声可愛いですよね。
それはアニメね。
あ、そう。あの、見た目ね。
見た目可愛いですね。
うん。
あの
デザインがね。
鳥山先生の絵が、まあ、可愛いんですよ、ガッチャンが。もう、
うん、
常にニコニコ、ニコニコしてるんですよね。
そうですね。
で、たまに真剣な顔して、うん、あられと、その、殴り合い的なことをやってるところも、コミカルやけど、可愛いんですよ、これが。
うん、
うん。
たまに、真剣な顔になって、やってるところが、また可愛いらしいんですよ。いや、ちょっとね、そんなん子供の頃一切思わんかったけど、今読むと、あ、ガッチャンってすげえいいキャラやな、と
思って。ね、
はあ、手抜きで作ったくせに、髪型とか結構ややこしいですからね。
手抜き
そうそう。
うん。
めちゃくちゃカールしてるから、
そう、
書くの書き込み結構あるんですよ。
結構大変やと思うんですよね、あれね。
そうそうそうそう。
ガッチャン強さも上位クラスですもんね。
はい。
うん。
まあ、それはまあ、後々言っていきます。
後ですね。僕もずっと我慢してるんですけど。
あ、ごめんなさい。
うん。だから、後に、鳥山先生がいろんなところで、この手抜きだとかね、そういうことを言うんやけど、あれは話半分で、ほぼほぼ照れ隠しだと思うんですよね。
そんな気する。
うん、ああいうのって、あれは手抜きで書いたんですよとか、この方がおもろいと思ったんで適当に書きましたとか、いうのは狙って書いたんですっていうのを恥ずかしいから、そういう風に言ってるだけな気がしますね。
うん。
はい。あと、この作品の中でね、ピッチさんもさっき言いましたけど、
はい。
時間がリアルタイムとリンクしてるわけですよ。
うん。
連載で1年経ったら、 作中でも時間が進んでて、
はい。
急に太郎が高校生になったりするんですよね。
うん。
忘れてた的な感じで。
そうそうそう。
急に高校生になって、っていうことは、あられは中2かってなるんですよ。最初中1だったんで。そうです。そんな適当なんやっていうぐらい今読むと。
だって、一時、ワンクールの中で一回も授業を起きなくて、気づいたら1年留年してたってやつありましたからね。
いやし、始業式で学校行ったらいきなり夏休みとか言われた。
ありましたね、ありましたね。
いや、学校のシーンが少ないのは、学校書くのがめんどくさいらしいですよね。
でしょうね。
うん。まあ確かに学校はやっぱり机とか黒板とか全部書かなあかんから。
生徒も書かなきゃ
いけない。生徒もいっぱい書かなあかんしね。
そうそうそう。
うん。まあそんなんがあるっていうことで、で、時間をどんどん進ませるっていうのは、
うん。
やっぱり、ネタが切れていくから、
うん、
早終わりたかったんちゃうかなって。
ああ、あるな。
それがすげえ今読むと感じますよね。ネタ切れ感がすげえっていうか、
はい。
早終わらしたいんやなっていうのが、まあ、後のいろんな逸話を聞いてもそうやし、
うん。
じっくりじっくり、描いていこうっていう気が全くないんやろなっていう。
ああ。まあ、逆に引き伸ばししてないから、スピード感があっていいような感じですかね。
いや、飽き性なんですって。鳥山先生って。
うん、あ、先生が。
はい。だから、物語ったりも、基本的には10巻ぐらいで終わらせたいっていう考え方らしいんですよ。
うん。
でも、人気出ちゃうから、うん、面白いし、絵が上手いから、やっぱ編集から引き伸ばせってよく言われてるから、
うん、
そういうのがわざわざ引き伸ばしてるけど、うん、だって作中で普通にあれ、もう後半ネタ切れって言ってますから、
ね、言ってます。めっちゃ言ってますから。
作中で。
うん。う
ん、だからそれで延命させられて書かされてるところが若干あるから、そうそうそう。
だから鳥島さんが言うには、もう始まって早々からやめた、言い始めたらしいです。ギャグ漫画で1話完結なんで、もうネタなんてそんなにないと。毎週毎週。
うん。うんうん、
ああ、でしょうね、
うん。で、しかも、そのギャグ漫画って、ここの部分あかんってなったら、うん、全部書き換えなあかんわけなんですよね。15ページしかないからね、
う
ん。
はい。
ストーリー漫画なら、そこだけちょっと入れ替えたりして、そこも違うものに変えたりしてもできるんですけど、話の組み替えをね。やけど、うん、これがダメならこの話全部ダメだってなっちゃうんですよ。ギャグ漫画って。なんで、すっげえ大変だったっていう、苦労したっていうのを言ってましたね。うん、
だからあれだ、鳥島さんに対してちょっと遺恨があったんですね。
それはめちゃめちゃ感じますよね、読んでてね。
感じる。絶対鳥島さんの口癖ボツですからね。
そう。悪意がすごいありますね。
だから悪役に刺されたんですね。
そうです。それもそうだし、鳥島さんの子供ができたっつって、なんか、ノンフィクションで書いてた時も、
うん、
泣き声がボツボツボツですからね。
そうそう。
それだけボツ嫌いなんだと思ってたんですけど。
そう。だから、最初に読み切りを載せてもらってから、そっからずーっとおもろい漫画を描かせるために、ひたすらボツにしたらしいんで、
うん
うん、かなりの、数の読み切りを書いて、ボツボツボツボツって言われたらしいんですね。
うん。
うわぁ、読んでみたいな。
うん、相当苦労したらしいですね、その辺はね。
うん。
うん、あと、まあ、この漫画基本、宇宙人がよく出てくるんですけど、
うんうん、
最初の宇宙人が、はい、ハエ男でしたね。
で、
うん。
このハエ男、作中一切名前言われてなくて。
はい。
あれ俺こいつ、名前あったよなと思って、ウィキ見たらブビビンマンって書いてたんですけど。
うん。
もう一回読、そうそう、もう一回読んでみたら、うん、扉絵にちょこっと書いてるんですよ。
そうそうそう。
私はブビビンマンって書いてるだけなんですよ。
そうなんです。そこだけしか本名名乗ってねえんですよ。そ
う、作中一切名乗ってないんですよ。
お。
多分、アニメの方は、何回も出てるはずですわ。
ああ、ちょっと今パッと思い出せないですよね。
え、ブビビンマン出てこない頭
に。嘘、 あれですよ、スーパーマンとほぼ同じ顔のやつですよ。
はい。
ほうほうほうほう。ブビビンマンですね。
ブビビンマン。
あ、じゃあ多分出てないのかな、ピント来てないでしょ。
ブビビ
ン。嘘、ブビビンマン出てこないですか。
いや、忘れとるだけかもしれないんで。顔見たら絶対わかると思いますんで。
うん。あ、まあ、これがホヨヨスペシャルって勝手に名前つけて、あ、スペシャル的な話にしたかったんですけど、オチがひどいんですよ、
うん、
これ。
うん、そう。
口に出すのも嫌なんですけど、
ええ、
まあ、この宇宙人が来た時の、宇宙人が来た時の、話の展開としていつもあるんですけど、うん、アラレとかガッチャンがその宇宙人に対して、いろんなこと、力比べだったり、アイデア比べだったり、いろんなことをして、結局何しても負けちゃうっていうのが、お決まりなんですけど、
はい。
最後の最後にこのブイーンマンが、うんちを見て、
うん、
ペロッと舐めて、美味しいって言うんです。
そう。
で、これをお土産に20人前くださいとかいうオチなんです。
おー、早いですね。
今、アウトですよ。こうなってたら。
うん。画像見て思い出しました。降りました、こういうやつ。はいはいはい。
はい。まあ、うんちもそうです。発明ですよね。
そうですね。ドグロマイトルやつですね。
また、
ドグロ、
また、
ドグロじゃない。
ドグロね。うん。
ドグロじゃない。
それ、シャレコーベや、それは。
そう。骸骨の方です。
はい、ドグロね。ドグロね。
違うよ。
違う。
わからんだったらわからんって言えよ。なんで、わかったふりすんの。
なんですか、わかりません。
トグロ。
あ、トグロ、トグロ、トグロ、トグロ、トグロ、トグロ。
絶対覚えねえよ。
トグロ巻いたうんち、巻き草を、やっぱ発明したのは、
うん、
このドクタースランプやと思うし、
うん、
これによりうんちが、絵として出しても、
うん、
汚さが伝わりにくいっていうのはあんねんけど、
うん、
それはでも子供の頃の話で、
うん、
やっぱ今見ると、やっぱ、ベタベタ触ってほしくないんですよね。
そう。
大人になってから見ると、やっぱ、あられやっぱ、手でベタベタ触るんですけど。
ツンツン、ツンツンって言いながら触りますよね。
ツンツンぐらいならまだしも、もう手のひらにペタって乗っけるんですよね。
そうそうそう。
で、アカネにバッチリなって言われて、それを、ふきふきって言って、その辺におった男の子の、イガグリ頭でフキフキするんですよ。
そうですよ。しかも、隣にお父さんいるのにです。
そうそうそう。
すごいですよ。うん、で、これどんだけ綺麗、そう、見た目をすごいユーモアに変えたとしても、ブビーンマンの、うんち食べるときに指につけるんですけど、コテコテって言いながら指につけて、
うん、
パクって食べるときはちょっと引きますもん。
ちょっと引きますよね、あの絵はね。
うん、今になったらね。
うん。子供の頃は何とも思わんかったけどね。
そうそうそう。
はい。あと作中急にね、みっちゃんみちみちうんこたあれてっていうのね。
あ、はい、はい。
前もこの話しましたけど、うん、髪がないので手で拭いてっていう。これ、ちゃんと最後まで歌ってましたね、作中で。
うん。
うん。もったいないから舐めちゃったまで言ってるんですよね。
うん、
でも、これってもう、前もこの話したときに、最後もったいないから食べちゃったっていう人もおれば、
うん、
いろんな最後が変わってるみたいなんですけど、その辺は多分記憶違いなんでしょうね。
うん、
この曲ってやっぱここでしか見たことないですもんね。
あ、ドクターサープが発祥なのかな。
ここで作者のコメントで全国のみっちゃんごめんちゃいって書いてるから、
うん、
元々ある歌ではないでしょ、この書き方は。
でも俺食べちゃった派だったんですよね。うん、なんか地方性があるのかなと思ったんですけど。
前に調べたら、知恵袋でもいろんな意見があったんですよ。
うん、
食べちゃったとか舐めちゃったとか、いろんなあるみたいなんですけど、
うん、
でもこの時のこの全国のみっちゃんごめんちゃいって書いてるってことは、 鳥山先生が考えた年から読み取れます。すね
うん、あ、これでも、うん、出てくるのが、うん、結構童話っていう人が多いですね。
あったんかな。
で、童話で、で、ドクタースランプで知った人が多いっていうような書き方してる情報が結構ありますね。
うん。でもこれの元になる童話を誰も聞いたことないでしょ。
うん、確かに。わらべ歌。
わらべ歌でほんまにあんのかな。あんのやったら、あれですけど、
うん。
うん。ここで初めて聞いて、そういうわらべ歌があると思い込んでる人の意見かもしれないしね。
そうですね。
うん。まあ、そういうのが実際に、伝わってるわらべ歌でありますよっていう意見があったらちょっと教えてほしいですね。
うん。
うん。ああ、でもやっぱ地方性めちゃくちゃありますね。
そうなんですよね。前調べた時そうやったんですよ。
うん、そうだそうだわ。うん、
あと、サラダキノコ、初登場の時にね。うん、
はい。
蚊が、まあまあでかい蚊が、
うん、
ほっぺたを刺すんですよ。
うん。
で、血を吸って、お礼に、カイカイ薬塗ってあげよう言って飛んでいくんですよ、塗ってから。で、
うん、
後に、キノコがかゆいかゆいってなって書くんですけど、
うん。
うん
これを初めて見たときに、俺は、あ、蚊って、そのせいで痒くなんねえやって思い込んでましたね。
塗ってくれてんねや。
塗ってくれてる。
めちゃわかるわ。
塗ってくれてるんじゃなくて、こいつのせいなんかとか、こう、いらんことしようって思ってたんですよ。何もせんと、そのまま吸いたいだけ吸って飛んでってくれた江戸になんでお礼塗んねんって思って。って思ってた記憶がありますね。
わかるわ。
うん、まあ、ピッチさんバカにしてますけど、なんでかゆくなるかわかってますかほんなら。
あれですよね。なんか毒入れるんですね。
毒を入れてる。
はい。
毒なんや。
刺した時に、
うん、
痛くならん、麻痺させるんだったかな
麻痺させるんや。
ええ。で、それが痒くなるんだったような
気がするんですけども。麻酔なんや。蚊は麻酔の力を持ってんねや。
確かそんな感じだったと思いますよ。うん、調べた、僕もなんか調べた記憶あります。
調べた結果それを覚えてるんや。
はい。
うん。これは、ちょっと違うんですけどね。
うん。教えてあってください。
普通に蚊は何もしようとしてなくて、蚊の唾液が原因なんですよ。
え？あ、そうなんですか？
そう。吸った時に唾液がついちゃうと、うん、それが人の毛細血管の方に、入っちゃうと、かゆみを催すんです
よ。ほうほうほうほ
う。うん。で、一応ちょっと合ってるのは、その唾液の中に麻酔作用っていうのが一応あるにはある。
うん、
そうそうそう。だから、半分当たってて半分
違う。あ、そうですね。
うん。毒じゃねえ。
俺が聞いたのは麻酔というよりも血が固まらないように、最初瞬間固まったら抜けなくなるじゃないですか。
ね、はいはい、それが両方入ってるらしいですよ。
ああ、そういうことなんですね。
うん、どうやら。うん。
刺しても痛くないようにってこと？
そうそう。で、凝固しないようにするっていう作用があるから、
うん、
すごい理にかなった唾液ではあるんです。
はいはいはい。
うん、でも毒じゃねえって話です。
そうですね。恥ずかしいですよ。毒を入れてると言われたら。
死んじゃうじゃんってなっちゃう。
うん、
そうですね。ちょっとなんで得意たいんだろう。
わかんない。
で、前にね、アニツかなんかで、はい、サラダキノコがナウイって言ってたのは、
うん、
鳥山先生が初めて考えたんじゃないかみたいなこと言ってたんですけど、
うん、
え、ほんまかなって自分で疑問に思って調べてみたら、もっともっと前からナウイという言葉あるみたいですね。
そうなんですね。
うん。もう多分10年ぐらい前からあって、
うん。
でも多分、まあまあ、使われてたからサラダキノコが使ったんやのけど、
うん。
初めて聞いて、それを広めていった子供も結構いるでしょうね。ナウイっていう言葉をね。
おー。うん。キノコちゃんの登場するときに、歌う歌って、あれは、アニメから出てきたんですよね。原作でもあるんですかね。
あります。
あります。
あるんです。あれを、 あの、アニメで歌うようになったんですね、読んだら。
うん。
メロディーつけたのはアニメですけど、
はい。
あの、パッパッパッパッパーマっていうのはあります。
ああ、なるほど。はいはいはい。
あと、次の宇宙人、ピジさん誰やと思います？
ニコちゃん大魔王でしょ。
はい、言いました。
はい。
魔王じゃないですからね。
あ、ニコちゃん、ニコちゃん大王ですね。
あなた前からニコちゃん大魔王って言いますよね。
ピッコロになってる。
そうそうそうそう。
似てるけど。
ニコちゃん大王ですね。
そう。うん、
はい。
ニコちゃん大王と家来が、つい来たんですよね。
うん。
うん。
うん。だからこの時の話がね、むちゃくちゃなんですけど、うん、まあ、地球の近く、宇宙船乗ってる時に、その、あのチタマを征服するだけや、言
う
て。
うん。
あ、これもね、チタマっていうの懐かしいなと思いました、ね。
懐かしい。
で、早速2、3人サンプル連れてこい言うて、
うん、
ケライに言ったらケライが次のコマでアラレとガッチャン連れてきたんですよね。
うん、
宇宙船の中にね。
そうです。
はい、で、まあ、このアラレとガッチャンにいろいろいじり倒されて、
うん、
結局最後ガッチャンに宇宙船食べられてしまうっていうオチなんですよね。
はいはいはい。
で翌週、せんべいさんが、その、宇宙船作れるっていうことで、作ってもらおうってなるんですけど、うん、せんべいさんは、その、ニコちゃんたち見て、その、外国人だと思ってて、
うん、
作ってくれたのは結局車だって飛べなかったっていうオチなんですよね。
うん。
ああはははは。
こっからニコちゃんと家来はずーっといますから。
そうですね。
うん。
あの、宇宙船を作るために、あの、廃品回収でお金貯める、ストーリーでしたよね。
うん。
ずっと、まあ、アニメはずっとそうかもしれんけどね。
うん。
原作ではそんなシーンはそんなにないですよ。
あ、
一個もあったぐらい。
うん。
あ、うん。なんかね。廃品回収とか他のやつもやってました
よ。うん。
なんかアニメだったら毎週出てきたよ、出て、ちょびっと出てくるようなイメージがすごくあるんですけど。
そうなんですよ。だから、しつこいんですよ、アニメは。
そうなんですね。
うん。まあ、後出てくるスーパーマンとかニコちゃんとか、この辺めちゃめちゃ使うじゃないですか。
うん、そうですね、そうですね。
だから俺結構ね、ニコちゃん、ニコちゃん大王あんま好きじゃないんですよね。
ああ。
こすりすぎなんですよ。でも原作そんなに出てこないですよね。
うん、あ、原作はそんなに出てこないんですけど、
うん、
そうですね、あの、ニコちゃん大王の使いどころが結構雑なことが結構多かった
ですね。まあまあ確かに雑。あの、基本的にはずっと宇宙に帰りたいから、
うん、
宇宙船をずっと手に入れよう手に入れようとして、いろんな失敗するっていうのがちょこちょこあるんですけど、多分それをアニメは毎週のように登場させて間を埋めてたんやと思うんですよね。
ちょっと出た時に小芝居がちょっとあるんですよ。あれもまたちょっと楽しみではあったんですけどね。は
い、楽しみでしたか。
そうですか。
俺、あれが。
吉本的ななんか。
吉本。
的ななんか、お約束的な、その、小話がすごく、なんか面白かったですけどね。
俺、あれが、筋肉マンで言う、筋骨マンと岩尾の、
ああ、
イランシーン
なんです。あ、なるほど。イランシーンですか。
うん、俺、どっちかと、あの、委員長とあの、大王の絡みと同じような感覚でしたけどね。筋肉マンで言ったら。
あ、そうそう。だから、それも、いらないんですよ。
いらない。
テンポ悪い。
あれも漫画で、あ、アニメから、アニメだからこそ強くなったわけなんですかね。
何が？
ああいう、その、やりとりのシーンっていうのは。
どれの？
筋肉マンの、あ、先ほどの委員長とあの、やりとりとかもあれ、
アニメだから。強くなったの意味がわからない。どういうこと？
うん。
いや、アニメは結構しつこくやってたじゃないですか。
はい。
原作ではそうでもなかったんですか？
筋肉マン？
ええ。
全然ないよ、そんなシーン。まあ、なくはないよ。最初のギャグの頃はやってたけど。
うん。
それこそアデランスの中野さんとか。
あ、そうです、そうです。ア
ンデンなんかもほんまに最初の方ちょこっとだけですから。
うん。
筋骨マンなんてほんまにちょこっとだけですから。岩尾なんて多分1話ぐらいしか出てこないですよ。うん、
出てない、出てない。なんか喋んないイメージしかなかったんですよね。
ナチグロンなんてほんまにそれこそ1話、ギャグパートの時だけですよ。
そうそう。顔出たぐらい。
うん、
あ、なるほどね。
で、これ、うん、あの、兄さんの構成ぶった切る話すると、
はいはい、
一番初めに登場したのってスーパーマンじゃないですか。
え？
あの、これ、よーく見ると。
うん。ああ、そういうことね。はい。
そう、あられ空を飛ぶの巻で、
うん。
あの、前まであの、1話にクラーク・ケント、要はその、地球人の姿のスーパーマンらしき人が出てるんですよ。はい、第1話に、
はい。
ただ、はっきりスーパーマンって言ってて、飛んでる絵があるんですよ。
はい。
うん。
そう、梅干し食べてスーパーマンって言って、あの人空飛べないのに、
うん、
あの、飛んでる校舎があって、だからスッパーマンが、ここまで行ったら、一番初めな気がするんですよ。
確かにね。ただ、それは、一コマだけのギャグとして。
そう。そうそうそう。
だって、後に、後に初めて登場したみたいな顔で出てきますから。
出てくる、そうそうそうそう。あ、そういうカウントじゃないですね。その題材にした回があったっていう意味で、初登場ってことですね。
そうですね。あの、宇宙人の登場回としては、最初がブブイミマンで、っていう僕の数え方ですね。
ああ、すいません、すいません。すごい気になっちゃって。
はい。
はい。
まあ、ニコちゃん大王は、まあまあ、キャラとしては面白いんですけどね。
ええー。
う
ん。はい、もうトップ3ぐらい入るぐらい好きなキャラ
ですね。嘘だ。
うん。
そうなんだ。
はいはい。
ああ、僕当時怖くて。顔が。
ほうほうほう。
そうで、あと、あの人たち、あの、頭からうんちするでしょ。
あ、そうです、そうです、
そうです。怖いんですよ。で、足の裏に耳あるから、より怖いと思って。
した後すんごい臭いんですよね、確かに。
そうそうそう。あ、まあ、あの、鼻が、あれですかね、触覚が鼻ですかね。
そうそうそうそう。そ
うそうそう。お尻、お尻の隣に鼻があるから
ね。そうそうそう
そう。そうそうそう。
怖いんですよ。
懐かしい。
うん。だからちょっと僕は、あの、ちっちゃい頃見たから、すごい怖いが残っちゃってて。ニコちゃん大王はあんまり好きじゃなかったんですよ。
俺もあんまり好きじゃなかったな。面白いんやけど、
うん、
おもんない扱いされることが多かったキャラやし。まあ多分。
不遇でしたね。
そうそう。鳥山さんは大好きなんでしょうけどね。あの扱いがね。
うん、
こんなキャラいっぱい描きたかったんやろうけど。
う
ん。俺的にはやっぱりちょっと邪魔な感じはしましたね。
ああ、うん、確かに。そうなんですね。
うん。
ある。
あと、ハロー・ワンダー・アイランドっていう回があるんですけどね。
はい。
これ、第1作短編映画になった話なんですけど。
うん。
これ、結構好きで、なんか、惚れ薬をね、
うん。
あの、せんべいさんが作るために、
うん。
あの、ワンダーアイランドっていう島に向かうんですけど、
はい。
この時に乗っていく乗り物が、その、丸いボール型に手と足がついてて、
うん。
で、その、空飛ぶ時に、その手で、うちわを仰いで、両手で、うちわを仰いで飛んでいく。このフォルムがすっげえ好きで、
うん、
まあ、多分プラモデルとかにもよくなってたと思うんですよ、この辺はね。
うん、
このデザインはちょっと秀逸だと思ったんですよね。
う
ちわで飛ぶとかいうのね。うん、あと、その惚れ薬使うには、作るにはギャースカ大王の涙を採集せなかんと。
うん、
採取できるんですけど、
ええ、
怒らせてしまったんで、
うん、
あられに倒してもらおうとするんですけど、そこでエネルギー切れでピタッと止まっちゃうんですよね。
うん。
うん。まあ、これが、鳥山先生言ってたんですけど、あられを描くときに弱点を作っとかなあかんと。
うん。
で、あられの弱点何かと言ったらエネルギーが切れること。
うん。
これが、うん、無敵のあられでも、弱点は、用意、何個か用意するうちの一つで、
うん、
あとは、あの、メガネがないと見えないとか、
はいはいはい、
うんちがあるとツンツンついちゃうとか、
う
ん、そういう弱点は用意したらしいんですけど、
うん、
このエネルギー切れはやっぱりよく使いましたからね、この後もね。
そうですね。断るときにありますよね。
断るごとにね。
断るごとにね。
なんでだよ。そうですね。まあ弱点ないと、完全無欠だと、やっぱり感情移入ができないっていうのは鳥山先生の考え方ですから。
そう。
わ、うん、かりやすいですね。
その割に、この時に助けてくれたのがガッチャンで、ガッチャンが光線で倒してくれるんですけど、
うん、
この時点でガッチャンの弱点一切ないですからね。
そうなんですよ。うん、まあ、後々出てきます。
後に出てきますけどね、
うん。この時点では最強だったんですよ。
うん
うん、
で、だからこの惚れ薬っていうのが、ギャスカ大王の涙に自分の鼻くそつけて入れて、で、それを好きな人に飲ましたら、惚れられるっていうやつなんですけど、
うん、
それを緑先生に飲まそうとするんですよ。
はいはいはい。
俺、これ飲ますのって今回忘れてたから、うん、これほんまに飲ますのって思ってドキドキしながら見てたら、せんべいさんが目離してる隙に、あられが、あかねちゃんにも店に行こうとか言って、店に行こうとしたらつまずいて気にぶっかけちゃうんですよね。
そう。
ほんで、あってなって、水道の水をちゃっと入れて、で、うん、ポンと置いて、そろーりって帰って、逃げていくんですけど、
ええ。
で、緑センスが来て、それを、この後飲むっていうところで、
うん。
ぶっかけられた木が、せんちゃーんって言いながら近づいてくるっていう。
そう。
あのオチ、結構好きでしたね、僕。
うん。
うん。
なんか、俺、この時に、
うん、
水で薄めたとしても、
うん、
効果がちょっとだけ残ってたから、後に結婚したんかなと思ったんですよね。
ああ、なるほどね。
うん。めちゃくちゃ薄くても、うん、なんか、ちょっとだけ好意持ったのかなって思うぐらい、
うん、
結婚に関してはすごい、びっくりしましたけどね。
そうですね。結婚に関しては、うん、当時は、なんでやねんとは思いましたよね。
そう。プロポーズの仕方しかりね。
そうね。まあ、それはまた後で言います
けど、ね。後でですけどね。はい。はい、
あと、だから、ほよよスペシャル、宇宙人第3弾が、スーパーマンでしたね。
はい。
はい。まあ、スーパーマン、この時にクラーク・ケンタという名前も出てきまして。
はい。
だから、オープニングで言いましたけど、クラーク・ケンタは、読み切りにも出てて、
うん。
クラーク・ケンタとスーパーマンを多分合体させたんだと思うんですけど、まあ、クラーク・ケンタ自体も、元はスーパーマンのクラーク・ケントから来てますから。
うん。
うん。ピッチさん、その辺も伝わってないんでしょうね。
なあ、ほか。
なあ。
スーパーマンはそうですね。うん。まあ、大体そうかなっていう感じでは聞いてますから、大丈夫ですよ。
そう、だから僕いちいち説明せえへんけど、
うん。
そういうパロディがめちゃめちゃ多いわけですよ。
うん、
うん。
分かってて当然っていうか、子供の頃見てても、まあ、当然のように分かってたから、誰もそこをネタにせえへんねんけど、
ええ、
そういうのがやっぱめちゃめちゃ多いわけですよ。
うん。
ほんまに、警察の中に、ストームトルーパーがおるのも、
うん。
ストームトルーパーという名前は当時知らんかっても、あ、これ、スターウォーズにできたやつや、とかいうのも分かるし、
うん。
それが多分今の子が見ると分かりづらいネタもいっぱいあるんやろなっていう。
ほほほほ。
うん、まあ相当鳥山さんは映画好きやったんやろうなっていうのがわかりますよね。
うんうん。
うん。まあ鳥山さんの時代の娯楽のメインでもありましたからね、映画っていうのはね。
うん。
うん。だからその辺のパロディはいっぱい入ってます。
はい。
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 あと、ご機嫌せんちゃんスーパースランプスペーススペシャル1っていうのがありまして。
はい。
うんこれで、緑先生と宇宙デートするんですよ。
うん。
この話も、まあ、おもろかったんですけど。
はい。
だせんべいさんが、宇宙デートの途中ね、うんちがしたくなってね。で、急遽あの星に着陸しおいて、着陸した星で、そこにでっかいゴリラがおって、
うん。
うんちしてる間に、緑さんが捕まっちゃうんですよ。
はいはいはいはい。
で、あられとガッチャンもおったんで、
うん
助けてって言うんですけど、あられとガッチャン遊んでて全く役に立たないんですよね。
うん。
で、ここで変身ポンポコガンっていうのがあるんですけど、
うん。
まあ、さっき話しなかったですけど、まあ、要は、ハエになれって言ったらハエになるとか、そういう、戻れ言ったら戻るみたいな、そんな発明品があるんですけど、
はい。
それ持って行ってて、ゴリラに向かって、アリになれって言ったら、アリに帰れたんですよ。
うんうんうん。
で、そのアリンコに向かって、センベイさんがパンチとかキックとか、めちゃめちゃするんですよね。
うん。
で、アリがピクピク言ってるんですよ。
うん。
で、あれそういえば緑先生どこ行ったって言って探すんですけど、
うん。
そこにもう一匹アリがおって、
うん。
逃げていこうとしてるんですよ。
うん。
ああ、もしかして一緒に、うん、緑さんも、アリに変えちゃったんかもしれんな、言って、戻れ言って戻したら、
うん。
ゴリラが、逃げていったんですよね。で、
覚えてる。
もしかしてと思って、ピクピク言ってるアリンコの方を、戻したら、あ、逆かな。まあまあいいや。まあとにかく、うん、緑さんをボコボコにしちゃった。
そう。
はいはいはいはいはい。
うん、これも、ネタ的には、まあ、ありがちっちゃありがちなんですけど、
ええ、
多分これ当時も俺めっちゃ笑った記憶がありましたね。
うん、覚えてるすっげえ。
うん。絶対潰れると思うんですけど、アリにパンチの音でしたらね。
うん。
でも、緑先生はめっちゃ怒ってるっていうだけで済んじゃいましたけど。
うん。
うん。あと、次。ブビビンマン、スーパーマンに続いて、ジャングルの王者、パーザンっていうのが出てきますね。
ああ、記憶にある、はい。
これみんな同じ顔やし、みんな、
スーパーマン系の顔ですよね。
はい。顔はみんな一緒です。
うん、
やし、出てきての、あられとかガッチャンに対する扱いも全く一緒ですわ、ね。うん、うん。キャラ変えただけで、話の構成ほぼほぼ一緒ですんで。
ええー。
あ、で、スーパーマンで言いたいんですけど、
うん。
ピッチさん、スーパーマンがスケボーに乗っかって、うん、
はい。
腹ばいで滑っていくシーン、すげえ覚えてるでしょ、
はい。
あれって原作2回しか出てこないですからね。
うん。
あ、そうなんですか。
基本的には、基本的には1回です。初登場時だけです。
うん、そうです。
あれもお約束的にしょっちゅうやってた
気がする。アニメで毎回のように載ってたでしょ、あれ。
ええ、ええ。
うん、
あれ原作で見ると、あ、最初だけなんや、と思って。
で、そうなんです
この後、レースの時に、自動で走るスケボーに腹ばいで乗るっていうのをやって、乗ってましたけど。
うん、うん。
もそれだけですからね。
そうです。しかもあれ自分のじゃないですからね。
そうそうそう。
うん、あの道端でスケボーしてた子供ぶん殴って引ったくったやつですかね。
そう。その一瞬だけなんですよ。
うん、そうですよ。
お決まりの乗り物みたいになってるけど、アニメでは。
なってますね、なってますね、うん、完全に。
はい。そんなんがありまして、あと、モンスターズナイトの巻っていうのがありましてね。
うん。
まあ、ここでドランパイアっていう、まあ、女の人が出てくるんですよ。吸血鬼の。女の人ね。
はい。
うん。で、家来で、フランケン、ちっちゃいフランケンがおるんですけど、
うん。
これは、その満月見ると、狼になるっていう、ややこしいやつなんですけどね。
うん。
フランケンなのに狼になるっていう。
うん。
まあ、そんなんが出てきて、お決まりのように、せんべいさんの家に行くんですよ。
はい。
で、寝てるあられの血を吸おうとするんですけど、血が出てこないわけですね。
うん。
で、アラレがムクッと起きて、寝ぼけてるんで、アラレが首くるくるって回して、
うん。
んちゃー言うて、ここで初めて、んちゃ砲出しますね。
あ、うん。こんなとこで出るんですね。
ここで初めてんちゃ砲出しました。
ほうほうほうほう。
はい。まあだから、読み切りの方では、このネタ多いんですよ。口からんちゃ砲的なものを出すっていうのは。
うんうん、
で、ドクタースランプの中でも、口から、んちゃ砲的なものを出すキャラいっぱいいますんで。
うんうん
うん。だから、相当気に入ってるんですよね、これ。
うん、うん。
うん。まあ、後にドラゴンボールでも似た感じで出ますから
ね。
うん。
うん。
うん
う
ん、
これ、
はいはい。
すいません、モンスターズナイトの巻の扉絵が、
はい。
あの、鳥山先生初ガスマスク絵ですね。
ああ、はいはいはい。
はい。
そうです
ね。そう、鳥山先生のシンボリックな、
あの
自画像の。
はいはいはいはい。
はい、ガスマスクのやつが、初登場したのが、
うん。
あの、この回の扉絵です。うん。で、この扉絵結構、あれ見てると、そうですね、あの、アラレちゃんとか、ドランパイアもそうですけど、全員子供になってるんですよね。
はいはい。
その中に子供のせんべいが紛れてたりとかして、
うん。
で、その奥側に鳥山先生がガスマスクつけてるっていう。今まではその鳥だったんですよね、鳥山先生。
ああ、そう、はいはい。
そう。あの、くちばしがジーベンになってて、
うん。
あの、描いてる鳥のタイプと普通の鳥のタイプがいて、
うん。
で、今回これで初めてガスマスクが出てきて、あ、ここが初めてなんだと思って、この間読み返してた時に気づいて、
はい、
あ、ここだったんだと思って。
自分の描き方何パターンかありますもんね。普通にマスクして出てくるパターンとね。
そうそうそう。うん、あと、メガネかけて麦わら帽子かぶってカエルの釣り方をレクチャーする鳥山先生ってのもありますけど、
はい、
あれは個人的にチャンナカさんに似てるなと思ってました。
はいはい。ドランパイア僕結構好きなんですけどね。
うん。
うん。後にもう一回出てきますけどね。
そうですね。うん、これもまた辛辣な扱い受けてますよね。
はい。あとですね、僕の好きな回なんですけど、
うん。
あと、ガッチャンがね、犬拾ってくるんですよ。
はい。
で、これに、まあ、あられがね、あられやとか、うんちって名付けるんですよね。
うん、ああ、なんか覚えてた、はい。
うん。で、まあ、しばらく飼うんですよ。
うん。
で、普通に仲良くやってるんですけど、翌週のタイトルが、
うん。
さようならガッチャンなんですよ。
うん、
そう。
これめっちゃ覚えてるんで、当時衝撃受けたんでね。
うん。
さようならガッチャンって思って。
うん。
で、扉が見開きになってて、まあ、少し劇画調で、
うん、
この、みんなが夜空を見上げてて、夜空にガッチャンが浮かび上がる感じで描いてるんですよ。
うん、
で、さようならガッチャンなんですよ。
うん、
で、その時の文字でね、ありがとう皆さん。今、ペンギン村に別離の売茶がこだまするって書いてある。
うん、
うわ、ガッチャン、さようならなんやって思って読み始めて、
うん
で、宇宙船がやってきてね。
うん。
まあ降りてきて、宇宙服でヘルメットも被ってるんで、中が顔が見えないんですよ。
うん。
で、そのヘルメットから触覚が出てるんですけど、ガッチャみたいな触覚が出てるんですよね。
うんうんうん。
で、あられが学校行ってる間、ガッチャとうんちが遊んでるんですけど、
ええ。
その様子を、その宇宙人二人組が見て、見ろ、間違いない、我々の子供だ。やっと見つかったのね。っていう人が出てきて、うん、で、この人たちが、その事情をね、せんべいさんに話すんですよね、なんか。
うんうん
うん、どういうことかと言ったら、宇宙におる間、宇宙船で乗ってる間に、ギャングに追いかけられて、
うん、
戦っても勝ち目がないから言うて、せめて子供だけでも助けようということで、緊急避難カプセルで、その子供を放出したんですよ。
うんうんうん、
で、ギャングかと思ったら、ただ単に道尋ねてきただけで、
うん、
ギャングちゃうかったんやーって思って、焦って子供探すんですけど、全然見つからなくて、ようやく地球にたどり着いたっていう話で、
うんうん
うん、で、せんべいさんその事情を聞いてね、まあ、あられにはもう後でうまく説明して、今回これはもう見送るしかないなっていう決意をするんですよね。
はい。
で、たまには遊びに来てやってはくれませんか？
うん。
で、お安いご用です。どうも、長い間お世話になりましたっていう会話があるんですよ。
うん。
で、そっからページを開くと、宇宙服の中の顔が見えて、中が犬なんですね。
うん。
で、抱きかかえられてるのがうんちなんですよね。
はいはいはい。
で、飛び立つ時に宇宙船から吹き出しで、さいならガッチャンって出てて、ひっくり返ったっていう記憶がすげえあった。
はいはいはい。
すげえなって思いましたね、この時に。
うん。うん。
この構成。
わかりますよ。だって、嘘ついてないんすもん。
そうそうそう。
一個も。
完全に騙されたよね。
騙されただもん。だって、あの、触覚もそうですけど、宇宙服の後ろのバックパックから、ちゃんと羽生えてるんですよ。うん、
はいはいはい。
明らかにガッチャンじゃないですか。
明らかにガッチャンの親が出てきたと思うじゃないですか。
そうですよ。そしたら、犬なんですもん、顔が。うん、で、サイドのガッチャン、バイチャッつってるから、どれも嘘ついてねえっていうやつですね。
そう。
あ、まあ、犬目線だったわけですね。うん
そうそう。犬から見てのさよならやったんですね。
うん、そうですね。だから、合ってるんですよ。
合ってる。うん、いや、この構成すげえなって、大人ってすげえなと思いましたよ、これ。
本当騙されたし、せんべいさんがあの、あ、子供だったんですねって、チラって見た目線の先が、ちょうどガッチャンにピンがついてるんですけど、うんうん、隣にちゃんとうんちがいるから、
はい、
どっちかわかんないけど、読者からすれば、ガッチャンだに見えるんですよ。
もう思い込んでるからね、うん、ガッチャンや
った。そうそうそう。
タイトルがさよならガッチャンやから。
そう。
どういう感じでガッチャンがさよならすんのかなと思って見てるから、うん、ガッチャン行っちゃうんやと思って。
ですです。で、宇宙人脱出させる時も、うんうん、なんか卵に見えるんですよ。
はいはいはい。
脱出させた子供を排出するやつが、
はいはい、
もうガッチャンじゃんと思ってたんですよ。
そう。いや、こんな、いい、嘘ある？
あの、ほっとする嘘ね。
うん、騙されてよかったっていうね。
そうそうそうそう。あ、よかった、ガッチャンいるわと思った時の安心感ですよね。うん、
これはほんまに忘れられへん回ですね。
うん、これははっきり覚えてましたね。
うん。
うん。
さよならガッチャンの巻でした、ジ・エンドっていう。
そう。結構最後さっぱりしてるんですよね、全部。
そうなんですよね。その、ドクタースランプ全般そうなんですけど、
うん。
しょうもないギャグは、せんべいさんがきっちりツッコミ入れてるんですけど、
ええ。
大落ちのところって説明ないんですよね。
うん。
でも、なくても分かるようになってて、
うん、
あーってなって終わるっていう落ちが多いんですよ。
うん、うん、
そうだ。
それがすごいなって思うんですよね。子供心に見てても、全部理解できるんですよ。その説明がないのに。
うん。
で、ちゃんと笑って終われるとか、あ、そういうことだったんだって言って終われるところがすごいなって思うんです。
うん、
もうさよならガッチャンも、本来なら説明したくなるじゃないですか。
うん。
これ犬の方でしたって言いたくなるじゃないですか。言わずにそのまま見送って終わりっていうね。
ああ、なるほどね。
わかるでしょっていう。そこがおしゃれなんですよ。鳥山
さん、うん、そうですね。あの、そういう野暮なことしないですよ、ね。
野暮じゃないんですよ、うん。野暮なところってほんまにしょうもないギャグなんですよ。
うん、
しょうもないギャグのところは本気で突っ込んでるし、そこは別に笑えないんですよね。はい、でも嫌じゃないんですよ、そこのチームも、
うん。
普通に面白く見てるんやけど、最後の大落ちのところでそういう風に見せてくれるから、読後感がいいというか、
うん。
うん。まあ、大人になって感じることなんですけど、わ、すげえ漫画やなって思いますよね。
うん、
はい。あと、初恋ピースケの巻。
うん。
はい。
これ、ピースケが中2の時の話なんですけどね。見た目は最初からずっと変わらないですけど。
そうですね。
この時に恋したって言って、誰かと思ったら、小6のひよこちゃんに恋をするんですよ。
うん。ああ、はいはい、おったね、はいはい。
うん。
アニメでは結構出てきたと思うんですけど。このひよこちゃんがね、身長差がね、ピースケよりも20センチぐらい高いんですよ。これがピースケが、それが悩みなんですよね。
うん。
で、あられが、じゃあチビデカ光線銃で、ピースケ大きくしてあげるって言うんですけど。
うん。
それやったら100倍になっちゃうんで、でかすぎると、
うんうん。
そう、このデカチビ光線銃っていうのは100倍か100分の1しかないんですよ。だから元に戻しやすいんですよ。僕らがよく言う ビッグライト、スモールライトは、あの、元に戻すの大変じゃないのってよう言うじゃないですか。
ええー。
いや、行き過ぎた。あ、また戻しすぎたみたいなのが、ないんですよ。ちゃんときっちり100倍なんで。
うん。
うん。で、ピースケが、その、でか、100倍はでかすぎるから、それじゃあかんって言ったら、あられが、じゃあひよこちゃん小さくするって、もう走っていっちゃうんですよね。
うん。
で、勝手に小さくしちゃうんですよ。
うん。
で、もう100分の1になってるから、草っぱらん中で見失っちゃうんですよ。
うん。
どこ行ったどこ行ったってなって、あられも、んどこ行ったみたいになってて。
うん。
で、その時に、ひよこちゃんが虫に襲われてしまって。
はい。
で、その声が聞こえて、ピースケが助けてあげるんですよね。
うんうん。
で、命を救われたということで、ひよこちゃんがピースケに惚れて、交際スタートするわけですよ。
うん
うん。で、これっきりひよこちゃん、出てこないですから、ほぼほぼ。
そうなんですか。
アニメでは結構出てきたかもしれんけど、
うん。
最後の最終回直前ぐらいまで出てこない。
うん。
ほ
ー。忘れてましたもん、俺原作読んでた時。こんな子おったなと思って。
うん。